皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月20日藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題は津波は繰り返しやってくるという話です。津波の怖さはですね、我々はまあ身をもって知ってるわけでありますね。日本というのはもともと津波の多い国でありまして、で最近でもですね、東日本大震災でも大変な被害があったわけであります。ですから津波に対してどう対処すればいいかっていうのは、ある程度我々は経験則を持ってるわけでありますね。その中の一つは、津波は繰り返しやってくるっていうことですね。ですから、その一回津波が来て、でその後すぐ帰ったりしない方がいいと、しばらく逃げていなきゃいけないと。二つ目は、思わぬところからその水はやってくるんですね。海を見ていたら後ろから波が来たっていうところもあったんですね。すなわち回り込んで波入ってくることありますから、とにかく前だけ見てたらダメで、後ろから来ることもありますね。それから今度はやっぱり早く逃げなきゃいけないってことですね。でとにかく早く逃げるっていうことが全てでありまして、それ逃げ遅れると本当に悲惨なことになります。それから逃げるときは天然子といって、バラバラに逃げた方が実は生き残る確率が大きいんですね。みんなで揃って逃げようとすると、実はどうしてもこれは不思議なことに、なかなかその生き残らないことが多くて、だからいよいよとなったら、実はみんな勝手に自分の直感で逃げた方が実は最終的に生き残る人が多いんですね。空襲から逃げる時もそうですね。まあ、こういうことは分かってるわけであります。でこれはですね、ただ単に自然界のまあ津波だけではなくて、いろんなところで応用できるんだと思うんですね。今回の兵庫県知事選挙ですけども、あれ同じようなことが多分日本中でこれから起きるんじゃないかなと思います。すなわちあれはその、まあ、人々の怒りですね、人々の怒りに火がついたわけでありまして、ちょうどですから江戸時代末期に、あちこちで打ち壊しが始まりましたですね。あれによく似てるんだと思うんですね。で自民党なんかの場合も、もうすでに打ち壊しに近いことがずっと進展していたわけであります。どういうことかというと、もう総裁選挙ね、めちゃくちゃになりましたでしょ。で結局与党過半数割れで、政界再編なんか全くできない状況になっておりますね。だからこう選挙やるためには津波なんですね。選挙やるために津波で、まあ、どこまで耐えきれるかって話じゃないですか。で来年は参議院選挙もありますし、まあ、このままでいくと石破政権ですね、まあ、特にその103万円の壁の問題あんなのがあって行き詰まるのは時間の問題じゃないかと思うんですね。大体の103万円ですね、絶対上げないような構えなんてとんでもない話ですね。そもそも物価が上がって賃金が上がってんですよ。賃金上げろって言ったの政府でしょ。で賃金上げればですね、当然103万円の壁に近づきますわな。でそれ103万円買えなかったら、今度仕事減らさなきゃいけないんですよ。ところが世の中また人手不足とか言って、政府も人手不足対策とか言ってんでしょ。だから103万円の壁ほっといたらですね、自動的にですね働ける人が減って、で人手不足になるだけですよね。だから103万円の壁を上げればいいわけですよね。少なくとも物価上昇率、賃金上昇率ぐらいには上げないとですね、そもそも働きたくても働けないという状況になっちゃうわけですね。そんなことすらわからないでですね、一切その応じないと。でそれから今度あれですな、社会保険料まで取ろうとか言ってですね、そんなこと言ったらますます働く意欲なくなりますよね。そうするとますます人手不足になってて、経済回らなくて、結局税収も減る一方ですわな。本当ですから、なんて言いますかね、こう増税原理主義なんだね。財務省なんかも増税原理主義で、そんなことやってたらですね、いや大変なことになりますよ。だいたいその日本のですね、あれですな、海苔とね、海苔とはすごいですよ。まあ大払いの海苔とってありますでしょう。大払いの海苔なんかですね、あれ話の半分は全部大払いの話ですからね。要するに瀬尾律姫が出てきて、以下4人の神様でですね、全部お祓いしちゃうわけですな。だから要するに、何もしないってことも罪ですからね、あれ。日本ではなんかまあ刑法にね、該当するような、違反するような、なんかいわゆる悪事をやったっていうことだけではなくて、本来やるべきことをやらない、 本来持ってる能力を発揮しないってこともあれ重大な罪なんですね。これ甘酢罪と言いますけども、そういうのがあっても実はですね、まあ津波と申しますかね、社会的な大津波に全部流されちゃう、もうそういうことになってんですね。日本もちゃんとノリトにそういうことが書いてありますんで、ですから大蔵省と言いますか財務省もですね、どこまでも増税原理主義で、何があっても増税原理主義なんて流されるのは当たり前でありますね。どっかの津波で流されちゃうわけでありますよ。まあアメリカの方が今大きく変わってきておりますからね。トランプ政権になって、まあトランプ復活してきて大きく変わりつつありますから、まあその津波で多分流されて終わりだろうと思いますけども、まあとにかく流されるのはもう時間の問題だと思いますね。ということはですね、まあ、基本的なものの考え方としてですね、これ津波は繰り返しやってきますから、今回兵庫県で起きたようなこととか、あるいはなんか昭和20年に起きたようなこと、明治元年で起きたようなことは、これから実は次々と起こる時期に入ったんじゃないかというふうに思っておいていいと思うんですね。やっぱりこう、しっかりとした土台のある大きな建物であればね、津波耐えて、流されませんけども、まあ、土台がこうね溶けちゃってるようなものはあっという間に流されていきますよね。どう見ても今のこの日本の支配体制みたいなものは土台が揺らいじゃってると思うんですね。あれ溶けちゃってますね。そうすると少しずつ溶けてって、特に安倍暗殺以降はですね、一気に溶けてったと、こんな感じですから、まあ順番になくなっちゃうんじゃないかと思うんですね。で今まだ例えば兵庫県知事選挙についてはですね、いろんな議論が出ておりますよね。まあ負けて悔しいって話が多いですね。負けて悔しいと、まあそれはいいですね。勝ち負けの世界ですから、まあそう思うのは勝手なんですけども、あれですね、本当にものすごいこの負けが混んでくると、負けて悔しいって声すら出なくなるんですね。今の自民党を見ていただくと分かりますけども、黙りこくってんでしょ。まあどういうわけだか、高市氏が最後の総裁選の決勝戦で負けてね、で石破が勝ったと、でいろいろブツブツ言ってる人はいるんですね。ブツブツ言ってる人はいるんだけども、大きな声としてなんか石破倒せって話はどこにもないですよね。それから有権者に対して、自分たちはこうやっていくんだと、新しいこと言ってる人ってどこにもないですよね。要するに押し黙ったような雰囲気ありますよね。もうその話には触れないようにと、裏金の話とか、それから石破の話は触れないようにしようという感じですよね。これはっきり言って相当追い詰められてる証拠なんですよ。まあ大きな声でね、これどうしようって言ってるうちは実はあれまだ元気があるんです。ところがその声が出なくなってくるんです。そうした時がいよいよですね、こうまあ後ずさり始めた時って言いますかね、後ずさり始めていて、こう逃げ自宅をしてる時がこう喋らなくなった時ですね。だから地方選挙なんかについても、もう来年あれ統一地方選挙があって、それから参議院選挙でしょ。でですから今回の兵庫のことではまだね、負けて悔しいで結構声出てるし、けしからんとか声出てんですが、まあけしからんかそうでないか、まあそれはですね、所詮勝負事でありますから、選挙を勝ったらそっちが勝ちなんで、だから今更しょうがないですね、あれね。選挙前にいくらでもいいのはいいんですけども、まあ、選挙が終わってから負けて悔しいとか言ってもなかなか始まらないし、法律変えようとかなんか勇ましいこと言ってる人もいますけども、まあ、自民党を含めもう国政与党はボロボロでしょ。何一つ決められない状況ですよ。何一つ決められない状況だから、まあ何もできないわけですね。そうするとやがてこれ黙ってきますよね。ですからこの我々今こう見てる光景ってのはですね、その上の方が黙りこくってきちゃってんですよ。ワクチンのことなんかみんな押し黙ったら何も言わないでしょ。学者も製薬会社も、まあ、それから医者もね、まあ、製薬会社の若い社員がね、こんなも売りたくないって本書いてくれたもんでしょ。あとは内部告発ですよね。なんか当事者たちは何も喋らないでしょ。この黙ってるっていうところがいよいよ深刻な津波がやってきちゃってるって意味なんですよ。もう第一波ぐらいだったら、まあみんな最後ね、なんか喋るんですよ。こんなはずじゃなかったとか、いやまだまだいけるとか、こういうやり方がまずかったんだとか、こうやって切り抜けようとかね。最初の一撃ぐらいならなんか結構勇ましいこと言うんですけども、繰り返し繰り返しやってくるとですね、ああもうこれダメだな。要するにどっかでこう諦めになってくるんですね。だからその、まあトランプたちがいろいろ情報公開してるでしょう、ワクチンのことも。で、みんな喋り始めてますね。 だから初めのうちはこんなものはですね、嘘だと言って乗り切れるんだろうと思ってた連中もだんだんそう思えなくなってきてるわけですね。そうすると今度自分の首が危うくなってきますよね。そうするとこれ完全に黙ってきてますね。知らん顔しておりますよね。でも知らん顔の裏側は恐怖で、恐怖なんですよあれね。だからこう黙り始めたらいよいよこれやばい時だというふうにまず思わなきゃダメですね。アメリカなんかもそうなんですね。本当にやばい時は誰も声出しません。ですからその声を拾うんじゃなくて誰が黙ってるかっていうところが一番の情報なんです。今までよく喋ってた連中が喋らなくなったらそれいよいよやばいってことですね。で津波は繰り返しやってきますから、その黙ったものはそのままあと、まあ、大体終わりですね。物理的に消滅するってこともあるしね、まあ組織の場合ですよ、組織は物理的に消滅するってことも珍しくないですね。まあでですから、まあ、見当がつくわけですね。で国政はもうとにかく黙りこくってんでしょ。国の政治は黙りこくってますから、今度地方の政治ですね。地方の政治が、まあ、今回その立ち話も出てきて、まあ、ああいう形でね、民衆がこう動いたわけで、まあ、今まだこういろいろみんな言ってるけども、あれがこう黙る次の第2波第3波があるんですね。第2波第3波が来た時に黙り始めますから、そうするともうその後ですね、多分地方政治も逃げ出すばっかだと思いますね。やばいと、でもう逃げろと、もうダメだと、だからもう身を引くっていう人もいるでしょうし、逆にどうにもならないって人もいるでしょうし、まあ今の既得権益で対抗できる人はいないと思いますね。要するに民の声ですからね。民の声を抑圧してやってきたのが今までの既得権益だから、民の声が抑圧できなかったらそりゃ何でもね、直撃弾食らっちゃいますよね。防波堤がなくなった港みたいなもんで、防波堤なかったらそのまま津波入ってきますよね。今だからそんな感じじゃないかと思いますね。で結局なんでこうなっちゃったかって言ったら、やっぱそれは高い津波が来たってことですな。高い津波が来て、要するに怒りの津波、高い津波が来たからあっという間になんかその足元まで来ちゃったというだけのことで、別に世の中大きく変わったわけでもないんですね。怒りの程度が増してきただけのことでありますから、今頃ですね、第一波の津波でね、まあ、政治が倒れちゃって騒いでもですね、いや第二波第三波でまた津波来ますから、いやそれはそう簡単にですね、克服できない。まあまあ逃げることしかないでしょうね。他になんか打つ手はないと思いますよ、これ追われる側にしてみりゃね。で、まあ、逃げたってそのうち責任追及されますけども、しかしまあ至ってやられるしね、まあ、津波の時も不幸にも逃げなかった人っているんですね。まあ逃げられなかった人も結構いたんですが、逃げなかった人って人がいて、まあ政治なんかもそうですよね。これ逃げないとやばいというのにまだ居座ってる人いるんですよね。でやっぱり案の定ですね、裏金議員とか なっちゃったりですね、あと偉いことに巻き込まれると、早くそんなやめちゃえばいいんじゃないかと、早くやめて逃げてくれいいんじゃないかと思うケースもよくあるんですけど、こう旗から見てるとですね、いやその決断がつかないんだな、逃げる決断がつかないから、まあ見事にですね、その津波に巻き込まれちゃうみたいなことはやっぱり見ててありますよね。まあ情けないっちゃ情けないんだけど、まあとにかく、まあなんて言いますかな、こう常在戦場なんてね、勇ましいこと言ってんだけど、まあ戦場の覚悟の彼女もないみたいなね、情けない話で、まあでもとにかく、これ来年ねまであと1年あったら、私もこれ何波も津波来ちゃって、日本の政治もほとんどなんかまったらになっちゃうかもしれないと思いますね。すなわちね、この津波に残りそうな大きな建物って見えないんですよね。まあ個人で言ったらね、なんとかその頑張れそうな人はいますよ、個人ベースで言えば。しかし政党とか、政党の大きな既得権益のスポンサーね、もうこれトランプにこってんぱにやれてるわけでしょう。でどうせまあ今の USA は終わりですから、と国債も何もドルも終わりだわね。そしたらまあまず生き残らないよね、既得権益のスポンサーとか政党とか、まあ、要するに、まあ明治朝でやってるわけですから、イギリスアメリカの軍人の言うことを聞くと、それでやってる政府ですから、 そこをぶっ壊す津波が今世界中吹き荒れちゃってるわけで、それに対抗する当然防波堤もないし、それを乗り越えられる堅牢な建造物もないと、流されちゃうということで、これあと一つ二つ選挙やるとですね、みんな黙りこくっちゃうと思うんですね。もちろん選挙だから勝ち負けありますから 100% 民衆が勝つとはそれは言いませんけども、やっぱりですね、流れっていうのはこれあるわけね。今世界中同じ流れですから、トランプがそうでしょ。トランプのところも今まで投票所に行ったことない人たちがどんどん投票所に行って歴史的圧勝になったですよね。だから今みんな同じ流れなんですよ。今まで政治から阻害されてきた人たちが政治に戻ってきて、それが津波となって既得権益のところに押し寄せてる、同じ構図なんですね、あれ実は。だからこれ変わることはないんで、そうすると実はこれ中国みたいなね、中国共産党みたいなもあれは多分アウトですよ。あそこはほら武漢で協力しちゃったでしょ。武漢のウイルスでアメリカディープステートで協力しましたね、中国共産党は。だからもうそういうことありますんで、共産党はもう実質的には終わっちゃってるし、今の例えば監視体制だってですね、あれですよ、スターリンク入ったら終わりでしょう。スターリンク見に行ってあるんですね、あれ。まあスタンダードのやつは結構、まあ、A3 番か B4 か A3 ぐらいの大きさのアンテナなんですけど、見に行ったらですね、ほんとちっちゃいんですね。車のダッシュボードにもう普通に置けるぐらいの大きさですから、あんなのアメリカ人、あ、イギリス、アメリカ、え、中国人ですよ、中国人がどんどん持ったらもう電子の万里の長城、あんなもん一切もう関係ないですもんね、全部突破されますし、普通の中国人が普通に全世界と無検閲で交流できますからね、あれを防ぐってのはなかなか難しいでしょ。だからそうすると、まああれも時間の問題ですわな。いわゆる情報隔離でなんかこう生き残ってた連中も、まあこれからたくさん津波来ますよね。それからまさに衛星でありますから、ケーブル関係の利権も通用しないよね。ケーブルとか中継所で盗聴するとか、まあそこにそのね、検閲ステーションを設けるとかいうのも通用しませんから、そしてやっぱり衛星ってことになってトランプたちがやってれば、いやそれはトランプに対抗する勢力の通信はもう対抗できないってことになりますよな。そうすると既得権益は対抗できないってことなんじゃないですか。あらゆる秘密もその上に乗っかっちゃったらですね、乗っかってばらされたらですね、誰も止められませんでしょう。まあ面白い感じでですね、もう最後のところも来ておりましてね、だからまあ全部こう役者が揃ってきたわけ今ね、日本の国内も海外の方も。ですからこの繰り返し繰り返し津波やっていく中で、私はもう1年前は十分だと思うな。特に日本はもう誰も突っ張れない。アメリカだって本当はそうなんですよ。あれなんかですね、バイデン側が抵抗してるように見えるけども、あれ全部軍事作戦で、本当はみんなとっ捕まえちゃってるんです、あれね。全部お芝居ですから、要するにもう一回再現して人々に見せて、世界に見せて、いわゆるその認識を新たにさせてもらうためにあれいうお芝居やってるんで、だから実態としてはまあ大所のところは全部こう終わってますよね。だからまあ軍事作戦だけでも9年間やってますか、2015年からですから9年間やっててまあ何波も津波を来て一応終わったわけですね。で相場の方はあれ最後残してあるんですね。相場早く落としちゃうと騒ぎ出しますから、だから相場は最後に落として、だから相場とイスラエルか、相場とイスラエルは途中で落とすとみんな騒ぎ出しちゃうんで、最後までこう誤解をさせておいて、最後の一発でその全部誤解でしたと、で同時に終了ですと。だから最後はなんかいきなりそのまあ映画の電気が切れるみたいなことになって、実はもう終了いたしましたんでと、こういうふうにやろうとしてんだと思うんですね。じゃないと途中で騒ぎ出してですね、その管理がえらいことになるんで、まあ、相場とイスラエルはそういうふうにやってんだと思うんですけども、ですからその他のところは大体ですね、もう津波で大体もう流れたかなと思っております。でもまあなんていうかな、逃げるときはだから自分で逃げればいいわけねどうするかって言われたらですね、まあ自分で決めて自分で逃げるんですよ。人のアドバイスあんま役立たないんですよ。まあ一般論としてどうなればいいとか、それはいろいろ言われてますよ、本もあるでしょうね。危機のときどうすればいいとかださ、転職はどういうのがいいとかね、それはネット情報でもいろいろありますけども、いざ今の自分にどれがいいかって自分で決めるしかないのね。でそれ決めて動かないとやっぱ津波来ちゃうんですよ。だから逃げないってことになっちゃうから結局終わっちゃうんで、 だからやっぱり何とでも自分で考えて動くしかない、まあ、それができなかったら足元津波が来ちゃうと、まあ、そういうね、そういうことなんですよ。その決して甘くないんで世の中ってね正直言ってですね決して甘くはないんですよ、だから動くときは動く、逃げるときは逃げないとですね本当にやばいんですね、今なんかそういう状況だろうと思っております。ですからまあ落ち着いてですね、これからどうすればいいのか直感を研ぎ澄ましてね、自分の勘と経験を生かしてですね、ぜひ道を決めていただいたらよろしいかなというふうに思っております。はい、まあすごい時代ですね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、津波は繰り返しやってくるということをお伝えいたしました。念のために光りましょう。さよなら。